詩編22編9節と10節。まことにあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。1647年、英国でウェストミンスター小教理問答が作られました。この107の短い問答から成り立っている小教理問答ですが、その4つ目にこうあるんです。問4、神とはどんな方ですか。その答えですが、答え、神は霊であられ、その存在、知恵、力、正、義、善、真実において無限、永遠、不変の方です。で、この問答については短い文章にまとめるのにとても時間がかかったそうです。神様がどんなお方か、それはどんなに言葉を尽くしても語りきれない。それをたった一文章で表そうとしたわけですから、それは困難だったでしょう。それでウェストミンスターアッセンブリーに集まった人々はしばらく議論をやめました。しばらくの祈りの後でこの答えが生まれた、そういうことが言い伝えられています。小教理問答問4の答えは、まず神は霊であると言っています。それから、存在、知恵、力、正、義、善、真実。7つの神様のご性質が挙げられています。この7つの神様のご性質は、神様が人を作られた時に、人間にも神の形としてお与えくださったものなんです。人は神様の息吹によって生きたものとなりました。存在、ビーイングを与えられました。人間は他の動物にはない知恵を持っています。それによって他を支配するパワー、力を持つようになったわけです。そればかりではありません。神様は人間を麗しく美しく作ってくださいました。神様の清さ、ホーリネスを人間に与えてくださいました。神様の正しさというものを人間に与えてくださいました。神様は善です。神様のその善を私たちに与えてくださいました。神様は真実です。それも神様は私たちに分け与えてくださったんです。ですから、神の形を持つ人間だけが、神様の性質を分け与えられた人間だけが神様と交わりを持つことができる。で、それでこういう神様のご性質をコミュニカブルアトリビューツと言います。流通属性というわけですね。それに対してこの問答の中で神様は無限であり永遠であり不変であると言っていますが、こういうことは神様だけが持っていらっしゃることなので、これは uncommunicable attributes、非流通属性と言われます。つまり、神様と人間とは、神様が人間に神様のご性質の一部をお与えくださったので、非常に近い関係を持つんですが、同時に、人間には持たない神様だけが持っていらっしゃる無限、永遠、不変というこのご性質があって、それが神様と人間とを区別しているというわけです。無限というのは神様にはどんな制限もないということです。神様は全能の神と言われますけれども、それは神様の力に制限がないということです。子供を見ていますとね、朝から晩まで走り回ります。活発に活動します。なんか無限のエネルギーがあるかのように思うんですが、無限ではありませんよね。 ベッドに着く頃にはもう疲れ果ててぐっすり寝込んでしまいます。しかし神様は違います。神様の力には限りがなく、神様は疲れることもまどろむこともないと聖書にあります。また神様は全知のお方です。すべてを知っていらっしゃるお方。その道の専門家と言われる人は実に豊富な知識を持っています。古代に巨大な建造物を寸分の狂いもなく組み立てた、その知恵、驚かされますね。コンピューターもない時代に精密な機械を作り出した技術には本当に敬服します。しかしそれも神様の目にはまるで子供が積み木で遊んでいるようなものに見えるでしょう。神様の知恵知識に制限はありません。そのお力も限りがありません。ですから神様は全知全能の神と呼ばれるのです。聖書はこの神様が全知全能であるということを次のように言っています。イザヤ書の40章の28節。あなた方は知らないのか、聞いたことがないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。人間の存在には制限があります。ある宇宙飛行士が宇宙服を着て、船外活動をしました。その写真を SNS に投稿したんです。その写真にこうコメントをつけました。私は天まで来たが、神はいなかった。すると、つかさず別の人がこういうコメントをつけたのです。そういうことを言うのは、ヘルメットを取ってからにしなさい。人間は確かに宇宙に行くことができます。しかし、重力以外は地球環境と同じように調整された宇宙船の中、あるいは宇宙服に身を包まれてしか生存できないのです。人は神様から逃れようとして天空の彼方に飛んでいっても、神様はそこにおられます。海中深く潜ったとしても、神様から逃れることはできません。聖書はこう言っています。私はどこへ行けるでしょう？あなたの御霊から離れて。どこへ逃れられるでしょう？あなたの御前を離れて。たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ。私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って、海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。人は限られた環境でしか生きていけません。しかし神様はどこにでもいらっしゃることができます。神様の存在には制限がないのです。神様は環境に制限されないどころか、この空間にも制限されません。この空間を作られたのは神様だからです。神様は空間の中に存在されるお方ではないんです。神様のうちに空間が存在するのです。今でもそうかもしれませんけれど、かつて日本ではクリスチャンに対して、日本にはたくさんの神々があるのに、なぜアメリカの神なんか信じるんだ。そう言われたことがありました。日本の人々は太陽の神、山の神、海の神、その神々が様々な領域にいて、そこを司っていると信じています。でもそれは言い換えれば、それぞれの神は自分の領域でしか存在できない。そこでしか力を発揮することができないということです。もちろん小さな神々がいて、その領域を司っているわけではないんですが、それは人間が作り出した創造イマジネーションの神ですが、そういった制限を持ったものは 本当は神ではないはずです。神様はアメリカの神とか、白人の神とか、そういうお方ではありません。かつて神様はご自分をイスラエルの神として表されました。その時でも神様はすべての人の神としてご自分を示しておられたのです。ただお一人の誠の神がいらっしゃるというので、イスラエル以外の人々にも恐れられていました。お一人の神が一人の人からあらゆる民族を作り出してくださった。ですから神様はどこかの民族の神とか、どこかの国の神とか、そういう制限を持ったお方ではない。すべての人の神です。パウロは、使徒の働きの17章、27節から28節でこう言っています。確かに神は、私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは、神の中に生き、動き、存在しているのです。神様は民族にも国境にも制限されません。すべての人のただお一人の神です。無限というのは空間や領域において制限がないことを言います。神様は永遠であり不変であると言いますけれども、これは神様が時間にも制約されないということを言っているんです。WHO がようやく COVID-19 のパンデミック宣言を取り下げました。で、この3年3ヶ月の間、コロナウイルスは多くの人命を奪い、健康を損ねただけではありません。世界の政治に混乱をもたらしました。経済に打撃が与えられ、平和を壊しました。そして私たちは皆その影響を受けました。もう一度コロナ以前に戻りたいと思っても、私たちは過去を変えることができないんです。じゃあ未来は、もちろん現在どうするかによって未来が変わっていくんですけれども、でもそれとても私たちが未来を確実にこうだと決定することはできません。明日何が起こるか私たちにはわからない。私たちがある程度マネージできるのは過去と未来との間にあるほんのわずかな現在という一瞬で、一瞬でしかないのです。時は人を変えます。世界を変えていきます。若い人が老いていき、街の様子も変わっていきます。しかし、神様は時に縛られることはありません。時間が経つにつれて変化なさることもありません。何万年前も、また何万年後も、神様は同じ神です。時、時間というものも神様が作られたものです。神様は時に縛られることはない、時を超えて存在しておられる永遠の神です。ですから神様は、私たちのことを生まれる前から知っておられます。詩編の139編の13節から16節、こう書かれています。あなたこそ私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた方です。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が隠れたところで作られ、地の深いところで織り上げられたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神様は私たちの人生のすべての時を把握しておられる。ですから詩編の31-15に、私の時は見ての中にありますと書かれています。私たちは限りある世界、移り変わっていく時の流れの中に生きています。ですから 神様が全知、全能、無限、永遠、不変のお方であるということが、わかるようでわからないのです。現実には無限や不変というものを見ることがありませんからね。でも、論理の世界には無限不変があるんです。世の中に完全なものが何一つないのに、数学の世界には完全な直線、完全な円、正三角形などが存在するんです。こうしたものは皆無限で永遠で完全な神様が人間にお与えくださった概念だと思います。科学者や技術者はそうした概念や論理を使って日常に役立つものを作り出しています。私たちが今便利な生活をしている背後には神様が私たちに与えてくださったそうした永遠、不変、あるいは完全という概念が、コンセプトがあるからなんです。私たちの信仰もそれに似ていると思います。聖書が教える信仰の論理、これは教理と言いますが、この教理に基づいて神様を確信し、無限で永遠で不変の神様に信頼するならば、移り変わる世界にあっても、私たちは永遠につながる確かな意味ができるということです。世には誰一人母親によらないで生まれ育った人はいません。自分が子供を持つようになって、まあ、父親であれ、母親であれ、親というものは子供のために犠牲を払うものだということがよくわかりました。そして母の愛に感謝することができるようになりました。母の愛に感謝し、それに習う誰にも必要なことだと思います。けれども神様を信じる者は、そのような母を私に与えてくださった神様の愛、これに目を向け、これに感謝しなければならないと思います。すべての人の母はエヴァですが、エヴァを作ってくださったのは神様です。詩編の139の13に、あなたこそ私の内臓を作り、母の胎の内で私を組み立てられたからですとありました。私たちを母の体の中で育ててくださったのは神様です。詩編22の9で、誠にあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方とあります。出産とその後の発育を守ってくださったのも神様である。神様はすべてのものを作り、すべてのものを治めておられますから、父なる神と呼ばれていますけれども、こういう箇所を読みますと、まるで神様が母親のように見えますね。母親のような愛を持って私たちを慈しみ、育んでくださっていることがわかります。そうした神様の細やかな愛を知るとき、私たちの心におのずと神様への信頼が生まれます。詩編22の10はこう言っています。生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。戦争で若い兵士たちが傷を受け亡くなっていく時に、お母さんと母親を呼ぶのだそうですね。それはどこの国の若者でも同じでしょう。人が苦しみの時に、おのずと自分を愛してくれた者の名を呼ぶように、詩編の作者は苦しみの真っ只中で、自分が生まれた時から、いいえ、時を遡って生まれる前から変わることなく、慈しみ、 守り、支えてくださった神様のお名前を我が神と呼んでいるのです。詩編22編の一節にも我が神、我が神とあります。その後にはどうして私を見捨てになったのですかという言葉が続いています。これはイエス様が十字架の上で祈られた言葉です。そこでは神様をただ神よだけではありません。私の神、我が神と呼んでいるんです。神様を私の神と呼んで、神様にしがみついてもう離さない、そういうふうな信仰がそこにあります。神様は人間をはるかに超えた無限、永遠のお方です。しかしそれは神様が私たちから遠く離れておられることを意味しません。キリストは永遠の神の御子であられたのに、私たちと同じように母から生まれたものとなってくださいました。永遠の神様の御子が時間と空間の中に入ってこられたんです。それはイエス・キリストが私の神となってくださるためでした。私たちもこの主を私の神と呼びましょう。そして信頼しましょう。私たちの人生の日々を委ねましょう。その時私たちも苦しみを乗り越えて人生を力強く歩むことができるようになるのです。お祈りを捧げます。永遠の主なる神様、あなたは御子イエス様によって私たちの世界の中に入り、私たちの人生の始めから終わりまで、いいえ、永遠から永遠まで、私たちと共にいてくださることを感謝します。今日母の愛を覚えるとともに、私たちに母を与えてくださったあなたの愛を覚えます。あなたは私の神です、と信じ、告白します。我が神とあなたを呼び求めます。私たちの祈りに聞き、私たちを導いてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。